バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第354回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と、
ちょっと咳が出て申し訳ありません、モン吉です。
おお、モン吉風邪
わかんないです、ちょっと咳が出
て。ああ、そうな
の。流行ってますよね。
うん、流行ってる流行ってる。
はい、
うちの預かってる子供たちも結構風邪で休んでる
ですよね。
春風邪というんでしょうか。
はい、
うんうんうん、
入学式のシーズンですね。
そうやね、
ちょうど昨日あたりが多かったんじゃないかと思うんですけど、
またね、体育館も使えないんだ
ですよね。
うちは学校借りてるんで本当に体育館がちょっと使えなくて、
うんうん、
いやーでも贅沢言えません。体育館使えない時もあります。
はい、
はい、公共体育館もほんま取り合いで大変なんでね。
いや、それどころかね、まあ、こんなこと言ったらまあ、うん、あれです、
うん、
もう何年か前だ、震災が起きた時なんて、
うん、
自粛制みたいな感じだったんで、学校開放とかも全部一旦なしになりました、
ね、ああそうなんや。
はい、
うんうん、
私も地元のね、その中学校と小学校の体育館を借りて自分のチームを連動してるんですけど、一旦しばらくはそれちょっとなしってなりまして、まあでもこういう時期だからしょうがないよねって言って自分たちも自粛してたんですけど、でもなんかちょっとそれだとやっぱりみんなもちょっとね、ストレス溜まっちゃうかなと思って、一回だけお金足し合って、スポーツセンターを一回だけ予約して取って、一時間だけバスケやったなんていうことがありましたけどね。
なるほど。
もう数ヶ月経ったらまたすぐ使えるように戻ったんで。
そうだよね。やっぱ自粛はあるよね。話は全然変わりますが、
はい、
僕ビーツっていう、
はい、
このヘッドフォンを持ってるんですよ。
はい、
でこれ結構こう優れものでね、ワイヤレスの、はい、ヘッドホンです。イヤホンじゃなくて
ヘッドホン、
で、まあ、たまにバストラの時とかも、まあ音を分けたい時とかはヘッドホンしてこう収録することがあるんですけど、ワイヤレスだし、たまにおじさんのバスケットする時もアップの時にね、
はい、
このヘッドホンつけたりしながらやると結構上がったりする感じでね、いいんですよ。たまにね、Bリーグの選手とかも同じやつ持ってる人いますわ。
外国人選手とかでたまにそれやって、アップというかボールついてる選手とかいたりしましたよね。
いるでしょう。
はい、
でこれがね、まあ、僕のは、スタジオ2っていう、昔でもないかな、3、4年前かな、
はい、
買ったんですけど、まあまあ優れてるんですよ。これ今でもバリバリに使ってたんですけど、
はい、
実はこの耳当て部分がもろもろと紫外線なのかな、何か分かんないけど、こう劣化してですね、もろもろと耳にクズがつくようになってしまって、
あ、
この合成皮革みたいな皮がもろもろになっちゃって、あーってもう長いこと1年間ぐらいかな、もうほんと耳にすることもなく、あーと思ってたらある日ですね、つい最近ちょっとアマゾンで見つけちゃいまして、
はい、
なんとこのイヤーパッドだけを売ってるという、しかも1000円そこらで。あ、ちなみにこのビーツのね、このスタジオ2っていうのはだいたい4万5000円ぐらいする代物なんですよ、
そのヘッドホン自体は。
そう
はい、はい、
もったいないけどもろもろやしと思ってたところ、それが出てきまして、
おお、よかったですね。
よかったんよ。側も白で、そのもろもろになってるところも白だったんですけど、
はい、
今回気分を変えてブルーにしてみました。
ブルー、
だから側は白なんだけど耳当て部分がブルーなんですよ。
うん、
まあ、黒とかね、白とか結構あるんですけど、今回私ブルーを選んでみて、
うんうん、
なかなかご機嫌にしております。
いやー、よかったですね。
よかったですよ。こんなことばっかりしてんねん、もう。
いや、それ私も、やっぱ音もいいんだろうし、
いいのよ、いいのよ、
いいなって思ったことあったんですけど、私ね、髪の毛が柔らかいので、普段それかぶっちゃうと、取った時にぺしゃんこになっちゃうっていうか、
それね、
にして、買わない流れなんですよね。
なるほど、それよくわかるわ。俺もね、 髪単発やから、まあ、立たせてるんですけど、これつけるとやっぱそこはペチャってなるから、
うん、ああなっちゃうんですか。
なんか寝てもないのに寝癖ついてるんですかみたいなことになっちゃうんですよ。
そうなんですよね。
うん、でここはあんまりなんですけど、やっぱ僕は大半部屋の中だけで生きてる男なんで、
はい、
ほとんど外に出ずに仕事することもまあまあまあありまして、便利なのはこれマイクもついてるんですよ。マイクですニョキみたいなの一個もないねん。見た感じ、マイクがどこにあるのか、ま、分かんない。
はい、
今も分かんない、どこにマイクがあるのか。
喋ると勝手に綺麗に声が入る、
入るのよそれが。
へ
え。でね、こう音楽聴きながら電話がかかってくると、 iPhone に接続してる場合ね、音楽がかかって聞いてるんだけど、電話が鳴ると、
うん、
こう音楽がフェードアウトして電話がピロリロリンピロリロリンって鳴るようになるんですよ。ほんでこのヘッドホンの左側に、
うん、
このビーツの B マークがついてるんですけど、
はい、
そこをポチッとなって押すと、
うん、
もしもしって出れるんですよ。
あーそうなんだ。
いいでしょ。ほんでその真ん中ポチッと押したらまた切れるんですけど、電話、うん、応答切ったり、着信を出たりするんですけど、そのちょうど上あたりを押すと音量大とか音量小とかもリモートで、うん、もう耳元で触ってできるという。なかなかのおすすめでございます。
ちょっと使ってみるともっと多分良さが分かるんですよね。
そういう感じだと思う。あとワイヤレスの良さっていうのがもうちょっとすごくて、
うんうん、
例えば YouTube なんかね、
はい、
見る聞くどっちでもいいんですけど、まあ聞く方の YouTube でなんかラジオ聞いたり、何やろうあと聞くってニュースを聞いたりしてても、うん、YouTube ってバックグラウンドで再生できないじゃないですか。
はい、
最近はね YouTube ミュージックっていうのがあって、
はい、
それ月1000円ぐらい払うと、もう携帯の画面を暗くしても聞けるんですけど、
うん、あそうなん
ですね。そうなん、 YouTube ミュージックっていうのがあって1000円少し払えばそういうことができるんですけど、はい、
うん、
普通に YouTube 聞いてる人はポケットに入れたら誤動作をしたりね、
はいはいはい、
入れなきゃいいやんと思うかもしれんけど、ちょっとこうなんか、部屋の片付けするのに聞きながらと思ったら、やっぱりイヤホンがついててそれをポケットに入れちゃって、うん、なんかいいところで、うん、なんか次行っちゃったみたいなとかね、
うん、
そういう誤動作ってありがちなんですけど、
はい、ありますね。ま、
これワイヤレスなんで、もうその再生してる端末自体はもうデスクの上に置いとくと、
うん、
で自分は動き回って、
うん、
トイレも行けるし、なんか お掃除もできるしみたいなね、その時になんかこう誤動作することもないしね、
うん、
すっごいいいんですよ、その取り回しの良さというかね。
はいはいはい、
うん、そうそういうことでございました。すいません、余談でございました。
いえ、
うん、今日は何から教えてくれるんだい。
まずはちょうど昨日、うん、あれ今まだあもう12時だから一昨日になるのか。
お、
審議中だったその、うん、B リーグライセンス、
あ
第2回というか、
うん、
発表がありまして、
これ最終なの、まだある、
おそらく
最終、
基本的にライセンス、うーん、最終というか、ただまだそのまだもう一歩っていうチームが出てきてるので、
あ
最終の最終っていうのとはまたちょっと違うのかもしれません。
なるほど、ちょっと待って、うん、これ答えを聞く前にあれやけど、ストークスって保留だったっけ。
はい、
前回聞いた時、
はい、確かそうです。
そうやんな、うわー、はい、ドキドキしてきた、どこなんやろ。
一応それ B リーグのページのところでちょっとそれ見といていただいた方が、ちょっともしかして私記憶違いに間違えたこと言っちゃうといけないので、
OK、
各チームの名誉もかかってます。
せやな、これどこで見といたらいいんだい。
あの B リーグの普通のホームページの中で、
うん、
ニュースみたいなところで多分見れるはずなんですよ。 でストークスは B1 かなんかで審議中になってたはずなんですよね。
復興富士のなんとかとか、あ、クラブライセンス第2回判定結果についてでいいのかな。
そうです。
OKOK。 いやーちょっと怖いわ。うん、
そうですね。ストークスは結論 B2 ということになったんですよね。
ああそうなんだ、
うん、これはねちょっと私もただ情報を集めた中での話なんでどこまで正確かは分かりませんけど、
うん、
新しく作るその体育館の方 の、
うん、
その進捗というか、
うん、
それがいまいちらしいんですよね。
あそうなんや。
なんか西宮市長さんが変わって、うん、そっちの方の方がちょっと先延ばしにしたとかなんとか。
なるほど。
なんかこんな風な情報が私の耳にというか目にというか入ってきたので、まあ、事実かどうかは分かりませんが、うん、
なるほど。確かにホームアリーナ要件の B1 基準未充足のためって書いてる。
はい、
ここか。
これはまず工事が施工してるわけでもないわけですからね、うん、やっぱりどこもあくまで構想っていうところで、うん、ただその根拠がどこまではっきりしてれば一応認めようってことになるのかどうか分かりませんけど、
うんうんうんうんうん
うん、まあ、そこでストークスはそういうふうに B2 ということに。ただ今年 B1 昇格できたらそれに越したことはないですけど、まあただそうですね、あの今年はちょっと上がれないので、
うん
うん、まあこれ今から半年以内ぐらいの間にそこの話をしっかり進めてもらってっていう、
うん、で来シーズン頑張れよっていうね
ところでもいいんじゃないかと思います。
そういうことやね、
うん、まあ、中にはポンポン上がってったはいいもののやっぱりその費用には限界がある中、限度がある中で、強い選手を集める方にばかりお金を使ってしまって、
うん、
強ければ後からお金はついてくるだろうと思ったらそうもいかずっていうことで、
結
局費用の方が、ね、赤字になってしまってっていう風になってるチームもあるので。
そうやね、
うん、まあ素人には分かりませんけどやっぱここは経営の難しさ、
うんうんうんうん、
差っていうところが非常に求められる、
うん、
強いんだから上げてあげればいいじゃんとかいろんな声もあるわけですけど、
うんうんうん、
ただ強いけど潰れちゃってるチームっていうのは過去にいっぱいあるわけですよ。まあここ一番新しいんだと、
うん、
あの B リーグになるちょっと前何年か前の、
うん、
あの高山トライアンズですよね、
うんうん、トライアンズね、
最終的には最後 NBL のプレーオフ決勝まで行っておきながら。
そうやん、
うん、だけどもう次の年はもうなしみたいなね。
次の年はね確か和歌山トライアンズでなんか登録してなかった。
いやそれが、クラブチームかなんかの方で登録したんじゃないです か、
ね、あそうだったっけ、
うん、でそっからもう一回昇格目指すって言って資金を募ってとかいろいろやってたんですけど、そっちの方もうまくいかなくて結局頓挫したような感じですよね。
そうか、
今でもクラブチームとしては残ってるのかもしれないですけど、まあ、目指すって言ってるだけで実際は何も進んでないっていうそんな状況のはずです。
なるほど、
はい、
苦しかったよねあの時なんかバスケットのニュース。
まあ苦しかったですね。
なあ今でもそうかもしれへんけどだいぶ世間様がちょっと見てくれるようになったんじゃないかなあの時と比べたら。
あとさらに何年か前は、
うん、
今度ライジング福岡っていうチームがね、
うん、
シーズン途中でいきなりなくなっちゃうみたいな、
あったね。
そうです、もう強いからとか、まあライジングは別にその当時の NBL の中で1位2位ってわけじゃなかったですけど、それでもね、一応一番上のリーグの中でそういうチームが突如出てくると思ったね、
うん
うん、もちろんその前のずっと前の住友と金属とか、
うんうん、
とか今年度いっぱいでキューブだよとかね、
うんうんうん、
まあ、そういうのありましたけど、
うんうんうん、
もうシーズン途中とかで出てくるとか、ね、プロチームで強いのに潰れるなんていうのがやっぱりあったわけですから。
恐ろしかったよね本当に。
だからやっぱ集客のノウハウとか、
うん、経営
のノウハウなんか固まる前にただ強いだけにしても、
うん、
やっぱりやっていけないっていうことはもう過去で証明されてるわけですね歴史で、
うんうんうん、
歴史っていうほどの年経ってないですけど、
うんうんうん
うん、まして意外と大きい都市、うん、あるいはその近隣の都市なわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、和歌山だって別に大阪から近いし、まあ、近いって言っても1時間ぐらいかかるかもしれないですけど、
うんうん
うんうん、あと福岡にしてもそうだし。
そうやな。
あ、そうだ、あとそのそれよりもっと最近で言えばつくばロボッツが、
はいはいはいはい、
ね、これもシーズンの途中で、 もう選手いなくなるだなんだとか、
うん、
今京都ハンナリーズにいるね岡田選手が、うん、当時選手会長だったんで、
そうやね、
選手会長のいるチームがあんなことになるみたいなね、
うん、
しかもトヨタから茨城県に恩返しをしたいっていうね、土浦日大高校だったから、
うん、
そういった気持ちもあってわざわざ筑波に行ったのにいきなりそこで金払えないだなんだみたいな、
あれ最悪やったね。ちょっとだけ待って、
はい、
こんな収録中に飲み物取りに行くやつおる？すいません。もうどうしても喉が渇いてさ、喉が渇いたっていうのは、本当のサースティーの喉渇いたじゃなくて、喋るのが苦しいほど喉が渇いたという。口が渇いたという、そういうことでございます。すいません、すいません。
ビール？
ビールじゃなくて、今日はね、牛乳飲んでます。ミルク飲んです。俺はもうほんとミルクよく飲むやつで、全然お腹も痛くなんないし。
あ、そうなんです
か。うん。ごめんごめん。つくばはさ、6人ぐらいで一回ゲーム臨んだことない？
ありましたよ。
怪我したらどうすんのみたいな。
そうです。
あれはもうほんますごかったよね。
そうですよね。
うん。
まあそういう意味では、あと八王子なんかもね、やっぱいろいろやばかったんだと思うし。
は
い。ただあれは財政がどうのこうのとかそういったところがあまり表面化されてないんで、
ほうほうほうほう、
一体何が起こったんだろうっていう、怪しいなとか、
うん、
何ていうかが起こってるっていう、なんか妄想ばっかこう膨らんで、
うん、
まあ、はっきりとなんか公言されてないみたいですけど、
うん、
まあそんな中での、うん、まあその、まあ、透明性のある経営だとか健全な経営だとか、まあ、そういったところを B リーグの方は何より重視してると、
うん、
結局強くても潰れちゃったらそれこそそこのチームに身を預けた選手たちはどうなるのと、
うん
うん、だからここで強いんだから B1 に残してあげようよとか、
うん、
こんな恩情は後でマイナスにしかならないというね、
なるほど、
まあ、そういう判断なわけですよね。そんな中で、
うん、
まず一番波紋を呼んでたのはやっぱ福岡ですよね。
今回のライセンスで、
はい、
あーそうだよな、
まあ、B3 から B2、B1 ってこう連続で上がってきてるわけだから、
うん、
まあ、選手の給料がどれぐらい上がったのか分かりませんけど、
うん、
しかもその中でも中心だった選手とは複数年契約をしてたみたいなので、
うんうんうんうん、
昇格しても金額上がらないっていう、そういう複数記念契約ではないだろうから、契約してる以上金も多く払わなきゃいけないみたいな感じになっちゃったのかもしれませんけど、
うんうんうん、
まあ、そういったので経営が圧迫、
うん、
あとは何よりもスポンサーから今月入るはずの金額が入らなかったとか、これがねもうなんかねツイッターとかにも出てましたけど、
そうなの、
なんか餃子のチェーン店かなんか出してる会社みたいですね。前も出てました、なんとか餃子とかって。そこのところが3日なんかに出払うって言ってたものが入ってこないと、なんだこのスポンサー、金払え金払えみたいな感じでツイッターの方ではすごかったですけど、
うん、
でももしかしたら、
うん、
スポンサーが払いたくなくなるようなことをチームがしてる可能性もあるので、
いやそりゃそうだよ、そうだよ、
だから餃子屋さんが悪いとは言い切れないんですけどね。
うん、
うん、ただ向こうの餃子屋さんの方が何も言ってないし何も公表してないから、
うんうんうん、
実際は何やってんだっていう風にしかちょっと思われてないっていう流れにはなってるみたいですけどね。それこそ言い訳かもしれないんで分かんないですけどね。
分からんよね。
あとは社外取締役のホリエモンは一体何してんだろうみたいなね、そこら辺も何も喋ってないですけどね。
ライジングゼファー福岡の社外取締役なの？
そうです、外部取締役だから社外取締役だから、はあはあはあ、そんな感じになっているので、はあはあはあ、で結構、
うん、
そのなんていうんでしょうね、その立場にその着いた時とかは結構調子のいいことを、まあ、記事では喋ってたんですよね、
うんうんうん、
やっぱスポーツビジネスは、
うん、
特にバスケットの場合は、
うん、
あの試合時間は、
うん、
例えば夜の6、5時からとかだったり7時からだったりしても、うん、平日なんかだと、
うん、
だけど結局体育館のそのいろいろこう準備とかいろんなもんで結局一日中体育館借りちゃってるから、
うんうんうん、
このコートを使わないのもったいないので、
うん、
このまた試合とかの前に他のイベントを開催したりとかして、
うん、
フルに利用すべきだとか口ではいろんなこと言ってるんですよ。 ただ実際それをやったっていう流れはやっぱないですしね。
うん、
あとはその食事のメニュー、外食メニュー、
うん、
その来た時に食べれるものとかですよね、
うん、
この辺も工夫することによって結構思いのほか、
うん、
あの客を呼び込める、
うんうんうんうん、
なんてことは結構いろいろ語ってはいたようなんですけどね。
言ってたんや。なるほど。でも手出しできずやったんや。
うん、あとはどんだけ金もらってたのかも知らないですけど、
うーん、
まあね、その辺のところも口をつぐんでるというか、
うんうんうん、
食べてもいないので、
うんうんうん
うん、まあいろいろまだ謎が多いですけれどね、
うん、
うん、そうですね。あともう一つ、うん、残念は金沢サムライズ。
ああ、これもねちょっと今さっき読みましたよ。不交付ってどうなるの？
ねえ、
なんか条件もついてないじゃない。交付できませんってはっきり言われたの。不交付って B3 とかは？
あれ、金沢が不交付ですか？
え、金沢武士団不交付だよ。
不交付ですね。まあ、で、そうですね。だから少なくとも B3 か、
うん、
それも、ただその次回のな、もう一回審議があるときまでの間に何かをせえみたいなのがあると思うんですけど、その時までに揃えられなければ、
うん、
まあ福岡もそうですけど、
うん、
まあ大会の可能性もあるっていう感じですよね。最悪の場合。
最悪やな。
福岡に関しても、もう B3 以下は確実。でも、うん、ここ何日間の間で、
うん、
あの1億5000万とか、金額忘れちゃいましたけど、そのぐらいの、
うん、
あの見込みがなければ、
うん、
融資もですね、
うんうんうんうん、
B2 もダメなんですよ、だから B3 もしくは大会。だから噂によるともうそのなんていうんですか、スポンサーとしてそこにこの何日間の間でそんな大口のスポンサー収入は見込めないので、
うんうんうんうん、
身売り、
うん、
でなんとかできないかっていうようなね。
なるほど。
もうそういう手段に今出てるんじゃないかっていう話。
だってね、一回こうやって不交付ってなってるところに、
はい、
いや目標金額あと何百万ですっていうレベルまで来てるんやったらまだしも、
はい、
1億5000万足りなくて不交付ですってなった場合、
はい、
1億5000万以下出す人って結構いないよね。もうい
ないですね。
うん、逆に引くよね。
はい、
って俺やったらドン引きしちゃうわ、うん、でこうなんかお願いにもしもし来られても、まあうちに来ることは絶対ないけど、もしお金持ちやったらね俺が、
はい、
いや1億5000足りまへんねんって言われたら、ってなるよね。
だったらもう、
うん、
道楽で、
うん、
チームを買い取っちゃおうかなみたいなね。
そうよ、
こういう人が出てくる以外に方法はないですよね。
そうよ、
はい、
うん、中小企業のオーナーとかがさ、
だから
むっちゃ安く買ってクラブチームから叩き上げていってみたいな。
で川崎が、
うん、
要は東芝から、まあ、DeNA がこう東芝から買い取った金額っていうのが実は数百万ぐらいだったとかって話でちょっとなんか波紋を呼んだ時があったじゃないですか。あの福岡のチームの価値ってじゃあどのぐらいなんだろうなみたいなね。
そうやな。まあでも本当にそれはね、チームの、まあ、ネームライツみたいなのを買ったに等しいよね。
そうですね。
だって選手のギャラなんか別に発生するわけやから。
はい。
だからチーム自体のネームライツを買ったとか、スタッフをそのままこう移籍というかさせた、
はい、
という程度のもんでしょ、チームの価値って。
まあそうですよ ね。
それがコマーシャル持ってるとかなんとかなってきたらすごい値打ちつくんやろうけどな、
うん、
どっかモデルのなんか事務所も兼任してるとかさ、
うん、
あの柔道の篠原さんみたいにバラエティに番組出てる選手がいますとかやったらさ、価値は高騰するやろうけど、うん、チーム自体となると数百万妥当やなって思っちゃうね。
そうですよね。
うん、
まあそうですね。
逆にちょっといいニュースの方は、
いいニュースの方は、
うん、
まず島根、
島根、
はい、いいね、 B1 獲得、
B1 獲得、そして熊本もか、
そうですね。
ああ、
あとは一番ビビったのが、
うん、
ビビったっつったら失礼かな、
うん、
東京エクセレンスがなんと B2 通ったんですよね。
お
ー、新しいスポンサーを得て、
うん、
それでも梓沢体育館というのは変わらない流れだったから、
うん、
だけど多分新しい体育館設立っていう話が何らかの形で多分承認されたんだと思うんですよね。
なるほど、
うん、でしかも今 B3 で今のところ好調で、
うん、
レギュラーシーズンは1位確定してるんで、
うんうんうん、
あと最後ファイナルステージでライバルのチームで、この越谷アルファーズも B2 獲得したんで、
ほうほうほう、
この辺のライバルチームと、まあ、どっちが B2 に上がれるかっていう争いが今度は激しくなる、
うんうんうん、
まあ、あとは勝つだけ。
みんな B2 取ってるな、結構
B2 取りました ね、 結
構
ね、
全部取ってるやん。岩手、埼玉、越谷、東京。
いやだから岩手も通ってるじゃないですか、
うん、
でましてやですよ、こう言っちゃなんですけど、
うん、
島根や熊本が B1 取れるんですよ、
うんうん、
だからやっぱ経営の仕方の問題ですよね。
そういうこっちゃな、
うん、だやっぱりしっかりと、
うん、
うーん、まずは、
うん、
本当にその見合ったレベル の、 その金額で雇える選手を取って、
うん、
着実に順位を、
うん、
いつも上位にはいるけどなかなか昇格はまだ無理かなぐらいのところから、
うん、
ここのとこなんか2年連続でなんかいつもギリギリのとこまで来てるんだから、そろそろ上目指していいんちゃうみたいな、
うんうんうん、
しかも3年連続で黒字らしいっていう、
うんうんうん、
そんな感じが作れてからじゃあ行くかみたいな感じになればいいんだと思うんですよね。こんな素人的な言い方で、
いやいやいやいやいやいやいや、
多分そうしないと福岡とかみたいになっちゃうし、
うん、
栃木ブレックスみたいなチームでさえ、
うん、
優勝しちゃった後に選手の年俸が上がっちゃってね、
うんうんうん、
一部いい選手がボコボコっと他のチームに出ちゃうようなね、
うん、
流れだったぐらいだから、相当こう盤石な体制をやっぱ資金面でひっきり作って、
うん、
あとは勝つだけ、
うんうん、
じゃあちょっと強めの選手もちょっと取るかっていう、
うんうんうんうん、
そうしないと、うん、だからチームが強ければお客さんが増えるっていうのは、まあ、当然間違いではないんですけど、
うん、
ただチームがそれに対して求めるほどの観客とまではまだなかなかいかないんですよね。島根とかも B1 は行ってるけど観客数っていうのはもう2000人いくかいかないかぐらいだから、
うん、
やっぱ強くてもやっぱりそうは言ってもせめてそのぐらい、
うんうんうん、
だからもっといわゆるコアファンをしっかり作る、
うん
うん、キングスもあとブレックスも千葉もそうですけど、
うん、
まずはもう強い祝い関係なしに地元のチームを応援するぞって人たちをもうがっちり固めて、
うんうんうんうん、
でそのコアファンの友達ぐらいから増やしていくっていう、多分福岡あたりは、
うん、
バスケットにそんなに興味のない人も引こうと思ってやれグルメやら何やらいろんなもん手出しすぎて失敗したっていうのもあるんじゃないかなと。
なるほど、
まずは純粋に地元のバスケットチームを応援したいっていう、
うん、
グッズにしてもそんなに種類なくても、
うん、
あとは選手との触れ合いとかを楽しんで、
うんうんうん、
こういうコアをまずは作り上げて、
うん、
そっからじゃないかなと思うんですよね。
いや本当そうだよな、
うんうん、身の丈に合ったというか、だから群馬も今回 B1 ライセンスもらえなくて結局 B2 になっちゃいましたけど、
うん、
この群馬ぐらいになって、あとこれでもうちょっと資金ができたら、初めてピュア目指すみたいな感じで、
うんうんうんうん、
いいんじゃないかなとは思うんですよね。
そうやね。あとはもう B2 から B1 になると、今度はもうアリーナの問題がやっぱ大きいよな。
そうですね。
そこがもう網掛けになってしまってるよね。
はい。
ち
なみにアリーナといえば、あの茨城がですね、
うん、
茨城ロボッツが今回水戸にある新しいアリーナができたんですけど。
おお。
でこれ茨城ロボッツの公式のツイッターかなんかでもですね、
うん、
もうそれを思いっきり紹介してまして、試合始まるときにこうコート全体がこう暗転してですね、
うん、
バーッといろんな映像とか流れるわけじゃないですか、
うん、
あるいはチームの公式のツイッターがその時の様子を何分間の動画で流してましたけど、
おうほうほう、
めちゃくちゃすごい設備ですねあれ。
うそー、
これちょっと見てみてください、
うん、
あのツイッターかなんかで茨城ロボット検索していただいて、
うん、
そうするとこの前のその一番最初のこけら落としの試合の時のオープニング画面かなんかぶわーって動画で見れるようになってるんですけど、
う
スクリーンが降りてきたわけじゃないのに、
うん、
なんかいきなりスクリーンがパッと映像で現れて、
うん、
なんていうのが出てきたりとかですね。
へ
え。の、うん。
へ
え。これすごいかっこいいですよ。
え、公式ツイッター？
公式ツイッター、茨城ロボッツの。
へえ。どんなんなんやろ。
もう最初の。
うわ。すげえ設備や、ほんま設備っていうか何この骨組みが芸術的やね。
はい、
すごい綺麗ね。これ動画なのか。
あ、これは設備かなんか映してるところですよね。
映してる。すっごい綺麗よ。
あの選手入場の前かなんかのあの本当にそのコートのところで映像がブワーって流れるシーンがそれで見れるようになってるはずなんですよ、もしかしたら違うページかもしれないですけど、それがねすごかったですよ。
これか。うんうん。これは何に映してんの？なんかプレートみたいなのに映してんの？透明の、半透明の？
そうそう、これが全部映像なんですよね、きっとね。
なあ、これどういうこと？ガラスに映してんやろか。何これ。
それが多分そういう風に見えるけれども、多分全部映像でパッて出る。
へえ。
柱があるわけでもスクリーンがあるわけでもないのにってことだと思うんですけどね。
このアリーナプレイヤーからしたらすっごい嬉しいよね。
そうですね。観客もね、うん、5000人ぐらい入ったらしいですよ。
すごいわこれ。
はい。で今度そこのアリーナで、
うん、
女子が、うん、女子の日本代表が、
うん、
どっかの国とやるんですよね。
うん。
ワールドカップのための壮行試合みたいなのをそこで。
へえ。
うん。でもっとすごいのはその茨城は、
うん、
さらに今筑波大と提携してさらに7000人ぐらい入るアリーナを建設中なんですよ。
うっそー。
筑波に。でそこをホームアリーナに将来的にはするっていうところで、
うん、
B1 獲得してるんですね、
ライセンスが。そうなんや。
あ、ただあか B1 ライセンス獲得というか、そのなんて言うんだろう、その箱に関してはもう B1 レベルを完全に
うん、
OK 取ってるっていう感じなので。
え、完全になんて、
あ、その OK 取れてるので
。あ、 OK 取れてると、
うんうん、だからあとはもう観客とか、あとはもう試合に勝つというところですよね、
うん、
この2つ出せば、まあ、もう B1 昇格は問題ないっていうところまで来てるんですよね、
うんうんうん、
だから筑波はさっき言ったようにこう1回潰れたというか、なんというかそういうことがあった中で、
うん、
よくここで持ってきたなっていう、
うん、うまいな。
我慢の経営っていう感じなのか。
いや、経営者は変わったの？
変わったんだったっけな、サイバーダニ
ー。名前は少なくとも変わってないよね。
はい、サイバーダニーは変わってないですけど、
うーん、
社長も変わってないと思うんですけど、
ね、これ何がすごいって、照明がすごいよね。
すごいです。
どういうことなんこれ、クラブみたいになってるけど。
いや本当ですよね。
うん、すごいな。これはちょ
っ
と
びっくりしましたね。
うん、これができるってすごいわ、
うん、でこう言っちゃなんですけど、うん、アクセスあんま良くないんですけどね。ですけどやっぱりこんだけ人を集めることができるようになったっていうのはすごいことだと思いますね。
確かに、
うん、
このエンターテインメントはすごいわ。
はい、
なるほど。
これはね、ぜひ、ね、時間あったら皆さんも見てみてほしいです
ね。うんうんうん、これ一見の価値ありやね。
自分とこのチームのね、ホームの体育館もこんなになったらいいなって思っちゃいますよね。
ほんまに。
うん。
すごいスポットライトズドンって当たって。
はい。
浮き上がってるみたい。
これはちょっとね、千葉ジェッツと同じかそれ以上のものがありますね。
おー、千葉ジェッツもやるんやな、うん、こんなすごいの。演出やばいな、ほんまに。
はい。そうなんです。
なるほど。いやー、いいもん見たわ。いいもん教えてもらったわ。
ですね、
うん。
あとは、でもまあ、大きくは、あとシガレイクスターズも、
うん、
そら B1、一応 OK 出たみたいなんで。
うんうんうんうん、出てたね、
うん。チームも最近勢いつけてきて、
うん、
あの降格争いからとうとう抜け出しましたんで、
抜け出した
一時期ビリだったのに、
うんうんうんうん、
もう完全に抜け出しましたんで、
うんうんうんうん、
もう大丈夫だろうっていう。
なるほど。
で今日西地区の 2位の京都にもまた勝ってましたので、滋賀普通に強いですよ今。
ああそうなんや。
はい、
なるほど。でしょ、
そうですね。でお次の話としては、
うん、
まあこれからそのまあプレーオフ争いもある中で残留プレーオフ争いというね、まあ、毎年暑い季節になってきたんですけど、
うんうんうんうん、
でその残留プレーオフもしくはその昇格プレーオフに今回のライセンスが非常に関わってきておりまして、
うん、そうだよそうだよ、うんうんうん、
だから結局 B2 の、
うん、
まあ、3地区の各チーム各1位、
うん、
トータルで3チームと、
うん、
あとワイルドカード、
うん、
残りの中で一番勝率の高いチームですよね、
うん、
要はどっかの地区の2位のチームってことになるわけですけど、
うんうんうんうん、
そのトータルの4チームがトーナメント組んで、
うん、
優勝したら自動昇格、
うん、
で2位だったチームが入れ替え戦に行くっていう、ね、うんうんうん、まあそういうスタンスになってるんですけれども、
うん、
ただ、うん、この上がってくる4つのチームのうち、
うん、
B1 ライセンスを持ってないチームが何チームベスト4に上がってくるかってことによってですね、
そうやんな、
2回戦のパターンが変わると、
うんうんうんうん、
で現状、
うん、
まず東の1位は群馬確定なんですね、
うんうんうんうん、
ってことは B1 ライセンス持ってないんですよね、
うん、で中地区の信州も確定じゃん、
もう持ってないんです、
持ってないと。
で西の1位の候補が今2チームあるんですね、
うん、
正直どっちになるかわからないんですけど、
うん、
これが熊本ボルターズとあと島根スサノオマジックなんですね、
うんうんうんうん、
これはどっちのチームが勝ったとしても、
うん、
どっちも B1 もらってるんで、
うんうんうん、
だこのチームのどっちかが、まあ、だか B1 持ってるチームが1チームは確率に上がってくるってことは見えてるんですけども、で今回、
うん、
ちょっと
待って、
はい、
ちょっとだけ待って、西の2位島根は、
はい、
この 4チーム目に入る可能性はあるの？
あります。
あるんだ。高いの？
五分五分です。
五分五分か、うん、ごめん話切ってごめんね、
う
ん、
あっていうのも、
うん、
もう1チーム強いチームがあって、
うん、
それが中地区2位のファイティングイーグルス名古屋。
なるほど。
要はこの名古屋か島根か、
うんうんうんうん、
まあ、島根じゃなくて熊本かになるかもしれませんけど、
うんうんうんうん、
このチームの中で2チームが要は残ることになるんですよね、この3チームのうちの。
となるほど。
だから B1 ライセンスを持ってるチームが1チームしか残らないケースと、
うん、
2チーム残るケースがあるんです、
うんうんうん、
で結局島根か熊本のどっちかと、あとそのファイティングイーグルス名古屋になっちゃった場合は、
うん、
結局 B1 に上がれる権利のあるチームが1チームしかないので、
うんうんうんうん、えファイティングイーグルス名古屋は持ってない？
持ってないんです。
ああ、ほんなそうなるんか。
だからファイティングイーグルス名古屋が入ってきちゃった場合は、
うん、
もう熊本か島根のどっちかしかいないってことに必然的になるので。
もうこれボロ負けしても？
はい。
え？負けまくってもう消化ゲームで負け散らかしても上がると。
はい。あ、この残留プレーオフにですか？
そうそうそうそう。
残留プレーオフ、そうですね。っていうよりも、もうこの1チームしかない場合は残留プレーオフなしです。
あ、なしなの？
試合はあるかもしれませんけど、
うん、
もう関係なく、
うん、
もし熊本1チームだけ残留プレーオフに入る、
はい、
もしくは島根だけが残留プレーオフに入る、
はい、
もうその時点でもう昇格は決まりです。
決まりなんや。そういうルールなんだ。
効果と入れ替えです。はい、
はあはあは
あ、効果がもう自動効果決まってるんで、ライセンスで。
そうや、ライセンスで決まってんだ。
そうです。だからもう自動入れ替えみたいになっちゃう。
自動
入れ替え、ね、一応そのプレーオフの試合は組まれるかもしれませんけど、
うんうんうん、
はい、
なるほど。
まあ、それで打っただけでも気持ちいいんですけどね、
うんうんうんうん、
でも負けても多分昇格ですこれ、
うんうんうんうん、
で、
うん、
もし、
うん、
ファイティングイーグルス名古屋が入らずに、
うん、
熊本と島根っていう、まあ、1位とまあワイルドカードっていう形でですね、
うん、
その B1 ライセンス持つチームが2チーム入った場合は、
うん、
この中の熊本と島根のどっちか勝った方というか強かった、いい結果出した方が、
うん、
福岡と入れ替え、
うん、
で
入れ替え線じゃなくてもう自動入れ替えね。
そうです、
うん、
でその ちょっと負けちゃった方側、まあ、例えばそれが島根だったとしたら、
うん、
島根が、うん、今の流れでいくと出番が北海道と横浜ビークルセーズあたりが対戦して、うん、負けた方かな、うん、と入れ替え戦をやるみたいな感じになると思います。
なるほど。
だから B1 のちょっと危ない位置にいたチームからすると、
うん、
まあこぶっちゃなんだけどちょっと助かったみたいな感じの今流れになりつつあるんですよね。
なるほどなるほど。
ね、だそういったところで、うん、あの要は降格しそうやって金銭面とかでね降格しちゃったチーム出てきてそれをなんか喜んだりなんだりするのはどうなんだみたいなね、
うんうんうん、
なんかなっちゃったりしてるみたいですけど。
なるほど。
まあ、うん。
なんかちょっと前にストークスが B1 にいてそこから降格する、はい、要するに B1 ライセンスが持ってないから、
はい、
いや落ちたらもうおそらく B1 ライセンス取れないから、
はい、
しばらく上がれないぞと。でも勝った場合勝ったっていうか、はい、その入れ替えに行かなくてもよくなれば
はい、
B1 残留ができるという噂を2年前に聞いたことあるんですけど、
はい、その時はその年だけ限定な話じゃないですか。
ああそうですか。
その次の年結局その年ももし赤字だったりしたら、
うん、
連続債務超過みたいな感じで結局 B1 にその次の年は起こっちゃうのかもしれないですよね。
そっか。
ちょっとわからないんですよねそこら辺が。
例えば、はい、今 B1 にいる福岡、はい、B2 ライセンスの交付も停止条件付きで交付されてるという。
はい。
で、今、B1 にいるじゃないですか。
はい。
で、この福岡がもし買って入れ替えに行かなくても良くなってた場合、今年にはどうなんですか。今シーズンは自動的にやっぱり入れ替えどころか下に突き落とされるんですかね
っていうことだと思います。
ああそうか。
キックエクセレンスもそういう理由で、
うん、
真ん中ぐらいの位置とかにつけてたのに、
うん、
B3 に落っこってますからね。
ああそうか。
はい。
そうなんやな。なるほどなるほど。厳しいね。
そうですね。
まあでもこんなんチームっていうかリーグが始まった最初のだけの話なんやろね。
そうですね。
もうあんまり表に出てこなくなるでしょこれからは。
どうなんでしょうね。
だって B1 取っちゃったらもうそっから落っこちることってあんまりなくない？
まあ、少なくともアリーナに関して、ああまあそうですね。
アリーナクリアしてある程度のどう、いや分からんか。やっぱ採算性が問われるところがまた落ちるきっかけになるかもしれないのか。
スポンサー離れちゃったりするとやっぱ痛いっつうのはありますよね。
そうかそうか。なるほど。
B1 に今残ってるうまく残れてるチームの中にも、
うん、
結構スポンサー収入に頼ってるところって少なくはないと思うので、それが、ね、ダメになっちゃった瞬間普通に落っこっちゃうってことはありますよね。戦力ダウン
ですよね。確かに。
ライセンス云々別にしても。
なるほどね。
まあこれは大変ですね。ちょっとね。
いや本当にもう経営者やったら怖いと思うわ。
まあでも本当にここの基盤を何よりやっぱまずお金を何とかしないと、やっぱりなんだかんだ言って最終的には関わった人みんなが不幸になると。
そうやね。
だから絶対ここは妥協しちゃいけないと、
うん、確かに
いうことなんですよね。
そういうことですわ。
それに疑問がある人は過去の前例をちゃんとよく見てみてくださいと。
う
ちでござい
そうやね。
はい
次。
はいで、
うん、
今度は私がアホみたいにしつこく言ってた、
うん、
B リーグマスコット総選挙。
これね、
はい、
これももしかして B リーグのサイトに載ってるんかな。
あ、載ってます。
ニュース、
おそらくニュースだったか、
うん、
なんかこうクリックしてこう見れる中の、
どれやろ、 ニュースかな。
これね、 B1 と B2 のマスコットの中からなので、
うん、
B1 だから、そのライゾ、ライゾーくんとかね、金沢の、
うん、
あとはライジングゼファー福岡のジンくんっていう、
うん、うん、
この辺はもし B3 とかになっちゃうと来年出れないというね。
そうかそうか、落ちたらあかんもんな。いやー、でもちょっと見つけられないな、その記事。
そしたら私は今、本当は全部の順位が出てるやつもあるんですけど、
うん、
ちょっとそれ私全部書き写してなくて、順位までは書き写してます、
ね。ああ、じゃあそれちょっと教えて。
はい、
うん。
ちなみに1位から3位は、
んー、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ドキドキするやんか。俺やっぱりね、もうシカッチェやな、シカッチェになっちゃったんだよね。
あ、じゃあ10位からいきましょうか。
うん、10位からいこう。シカッチェなんやね。
グラッキー。
あー、グラッキーね。
富山グラウジーとかですね。
うんうんうんうんうん。
9位。
うん。
ハンニャリン。
あ、ハンニャリンね。うん、
これ結構強いけど、うん、意外にちょっと下になっちゃいましたね。
うん、かわいいよね、でも、
うん、
うん、
これね、ハンニャリンがね9位になっちゃったってことは下からの突き上げがすごかったってことだと思う。
ほうほうほう。ハンニャリン俺結構好きよ。うんうんうん。8位。
8位は去年から、
うん、
多分20いくつランクアップした男がいます、
うん、男なんや。
男、
雷
蔵。
雷蔵なの？
雷蔵ね、めちゃくちゃ頑張ってましたよ、この1年。ああ見えて柴犬らしいんですけど。
おお、そうなんや。
はい。まあ、金沢なんでね、
うんうん、
まあ、来年は参加できないという。せっかく去年ビリ取って、今年32位から8位まで一気にランクアップしたので。
一気にね。
これはね、非常に悲しいですね。
そうか。
まあ、こんなこと熱く語ってる自分を客観的に見たらちょっと恥ずかしい気もします
が、いやいやいやい
や。
でもシカッチェ頑張ってるやん、まだ。
そうですね。
うん。いいぞ。
で、その次がですね、
うん、
7位。
うん。
ゴーディ。
ゴーディ。
妖精だというね。
うんうんうんうん。
ゴーディですね。
自分が妖精やって言ってるやつよね。
ゴールデンキングスの。はい。
うんうんうんうん。妖精には見えない怖さがあるけどね。
まあそうですね。で、6位。
6位、
シカッチェ。
ああ、シカッチェが6位か。まあ健闘やろ。いい
ですよ。健闘ですよ、ビーツで、ね、まあ内臓もそうですけど。
で、可愛いもん。なんか俺なんかシカッチェは本当好きになったわ。
あの目のキラキラしてるのがいいって言ってますね。
そう、ベタやねんけどね、はい、まずは入り口シカッチェでいいかなと思って。
まあそうですよね。
うん、入りやすい。
私もと思います。
かわいい。なんか、
まあ、基本みんなかわいいと思うと思います。
うん、
何これとか思わないから。
うん、
うん、で5位。
うん、
私が投票してたブレッキ
ー。ああ、ブレッキーちょ
っと悔しいな。去年と同じぐらいの順位だったんですよね。
で
4位、
島次郎な。うん、4位。
4位、私は新人賞をぜひあげたいと思ってます。ロール。川崎ブレイブサンダースのロール。
ローリー、どんなんや。
ロール、うん、なんかね、ちょっとひよこじゃね、体はひよこみたいなんだけど、顔はなんかまたちょっと違う。なんていうんだろうな、これ可愛いんですよ、すごく。
あ、なんか、雷ついてる子？
これ、そうです、そうです。
あー、わかった、わかった。
これ今人気急上昇中なんでね、来るなとは思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
かなり上位に来ましたね。
うん、うん、うん、
うん。
なるほど。
まだね、票数が何票差なのかってとこまで公表されてないんで、ちょっとわかんないんですけどね。
うん、うん、うん、うん。
うん、強敵だなと思ってみましたけど。まあ、ブレッキー抜かれましたね。
モン吉の言い方が可愛いよ。バスケみたい。強敵やなと思ってたんや。
そうですよ。
なるほど。
で、
うん、
トップ3。
ああ、ついに来ました。
これね、
うん、
発表は実は5月15日らしいんですよ。
あれそうなの？
あの B リーグなんとかアワードっていう時に最終的に発表されるらしいんですね。
うんうんうんうんうん、うん、
ただそれはトップの人が、あの去年ジャンボ君が表彰されたみたいにトップの選手だけが来るので、
うんうんうんうん、
もうその前に当然通知は各チームに行ってないと本人当日来れないですからね、
急に、うんうん
うんうん、ってことなんだと思うんですけど、
うんうんうん、
なんでトップ3は3人は名前は挙げられてます、
うんうん、あ、そうなの？
この中の誰が1位で誰が2位で誰が3位かが分かりませんって話なんです
よ。なるほど、そうじゃないと当日来られへんってそういうことか。
はい、
うんうんうんうん、お願いします。
でトップ3は挙げられました、
うん、
ディフェンディングチャンポン、チャンポンって言っちゃった、
チャンポンって言っちゃった、
ディフェンディングチャンピオンディフェンディングチャンピオンのジャンボ君ですね。
ああ、やっぱそうなんや。
まず一人がね、
でもこれはこれで立派じゃない？
いやすごいです
ね、2年連続いく、
入っちゃう、
すげえな。
そうですね、
うん、オッケー。
でもう一人が、うん、アルバルク東京のルーク、
うんうんうんうんうん、
これも2年連続トップ3なんですよ確か。
おお、それはすごい。
ルークはね、
うん、
正直バスケット関係なく可愛いっていう風に言う人が多分多いと思うんですけどね。もう一人が、
うん、どうぞ。
サンディ。
サンディ？
サンディです。サンディ、去年はね確か4位とか5位とかそんな感じだったんで、おそらくポストジャンボ君はサンディだと私も思っておりましたので、これは予想通りなんですけど。
サンディはあのファンキーな動きが可愛いんかな。
そうです、動きがすごいのと、
すっごい やらかすっていう。
そうですね、
うん、
その上でね、呼べば必ず自分のとこ来てくれて一緒に写真撮ってくれたりとか、ファンサービスがもう完璧なんですよ。
お、なるほど。
ジャンボ君とかは、うん、なんかプレミアついちゃったのがなんか分かんない、一緒に写真撮るとかがなんか今もできなくなってるんですよ。
マジで？
なんかファンクラブで、うん、なんか当選した人とか、
うん、
なんかそういう人じゃないと、
うん、
普通に歩いてる姿とか写真撮ったりするのは多分いいと思うんですけど、
うん、
一緒に写真撮ったりとか、
うん、
まあ、サインもらったりとか、
うん、
そういうのは多分抽選とかなんか選ばれた人じゃないとなんかダメ。だから逆にちょっと触れ合いが減ってると思うんですね。
それがまたプレミアになってるんやろうか。
そう、それがいいか悪いかっていうとファンの人からするとなんかちょっと残念な気もする。
うんうんうんうん、
でもそれが戦略だと思えばそれはそれで一つのやり方。
うんうんうん、なるほどね。
だサンディはもうそういう垣根を超えてますんで。
うんうんうん、
そうですね。ルークもちょっと、
うん、
ダンボ君のに近いというか、うん、あんまりそういうサービスももともと動きも鈍いし、
うんうんうん
うん、あと必ず毎試合ホームの時に仕事があるので、
うん、
試合開始と同時になんかあの中国のあのボーンみたいなあのなんか鐘みたいなやつを鳴らす
みたいな、あ、じゃんみたいなやつね、うん、
そうですね、ああいうのとかいろいろやることも決まってたりとか、
うんうんうんうん、
だからあまりファンの人と一緒に写真撮ったりっていうのはなんかあんまりやれてる様子はないですね。
なるほど。
だからジャンボ君とルークはもう見た目が可愛いでここまで来てて、
うんうんうんうん、
アンディとかはもうほんと触れ合いとかそういうのひっくるめて来てるという、
うんうんうんうん、
なんで熱く語ってんだって今自分で言っててちょっと危険なやつだと思ってしま
い
ました
。いや、
まあそういう違いはあるので、
うん、
当然私はサンディに行ってほしいなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
で、
うん、
なんかその B リーグのそこの発表のところの様子を見ていると、
うん、
このトップ3の3人の写真が載ってるんですけどね、
うんうんうん、
一番左にジャンボ君、真ん中にサンディ、右にルークが出てるんですよ。
それ B リーグのページ？
ページかなんかでクリックして見れるところがあって、Twitter の方の B リーグの方で見たのかどっちか忘れましたけど、
うんうんうん、
だからそれでいくと表彰台で考えると真ん中にいるのがサンディってことは、ん？トップはサンディかなと。勝手な都合のいい予想です。はい。
なるほどね。じゃあ僕行くんじゃない？
って言ってくれるといいなと。
うん、
多分ね、以前ジャンボ君が行っちゃってるから今年こそサンディをっつって、多分ねサンロッカーズのファン以外の人たちもだいぶ入れてくれてんじゃないかなって気はするんですよね、うん、
なるほど。
あとはこの前は今度 B2 に上がる東京エクセレンスのテックスっていうキャラがいるんですけどね、
うん
うん、テックスが最近ダンスの練習をしているらしくて、
ほう、
でサンディに学びたいと、
ほうほうほうほう、
でこの前平日水曜日かなんかに、うん、1週間前の水曜日だったかな、
うんうん、
サンロッカーズの本開催の時に、
うん、
ボランティアで参加していいですかって言ってテックスが参加したんですよ。
おお、それもツイッター情報で確認してたの。
そうです、それでもうホームページとかにももう出てましたけど、
ね、
で、まあ、試合前 の, B リーグスタンプを押す仕事とか、
うん、
ちょっともうプやったりとか、
うんうんうん、
まあ、いろんなことやってて、
うん、
でそこでサンディを助ける活動もしてたんですよね。
ほうほうほうほう、
あのサンディがマスコット総選挙に出るので清き1票っていう、その選挙活動を手伝ったりとか、だからもしかしたらそういったそのつながりでコーピーエクセレンスとかのファンの人たちもサンディに出ようって入れてくれたかもしれない。
なるほど、
はい、
うんうんうんうん、それはありえるね、
はい、
うん、
そういう組織票みたいなものが結構くれば、
うん、
ちょっと千葉追い込めるかもしれないよね。
バスケみたいになってるやないか。
バスケみたいになってます
よ。ほんま千葉追い込めるかもしれない。なるほど。
いやでコロナはね、千葉も今勝率1位だし、まあ、両方1位にさせちゃった。これはやっぱり、ね、バラバラの方がいいです。
ひがみに似てきたぞ、だんだん。
バラバラの方が面白いです。
確かに確かに、
はい、
うん、なるほど、こういう角度の見方もありますよと。
はい、そうなんですよね。
うん、結構こうバストラは取り上げてるよね。
そうですね、ただルークがね、うん、ベスト3に2連続入ってるっていうのはちょっと私は不思議で。
ああ、そうや
な。今はアルバルク確かに強いですけど、
うん、
まあ、前から強いですけど、
うん、
ファンはすごい少ないチームだった
んです、ね。あ、そうなんや。
うん、あのサンロッカーズとトヨタは強いけどファンは少ないチームだったんで、
うん、
まあ川崎もそうでしたけど、やっぱ元実業団のチームだったから、あんまりそういうこう集客に力も入れてないし、
うんうんうんうん、
会社の同じ部署でねちょっと絡んでる人が応援に来てくれるっていう、どっちかっていうとそういうチームだったから、
うん、いや、ただね、一つついてるなと思うのは、
はい、
まず、名マニアとしては、
はい、
ベタに目笑ってないじゃないですか。
眠そうな目。
うん。で、サンディも笑ってないけど、サンディはもう元気な目してるじゃないですか。
はい。はい、
でも、
はい、
眠そうな目って結構いいとこついてるなとは僕は思ってるんですよ。
それね、好きな人みんなそれ言う。
あ、それ言う。
そんな目がたまらないって。
あ、そう、やっぱりね、あそこはちょっと他にはないんじゃないのっていうふうに思うよね、うん、
だから、うん、アルバルクファン以外の人が結構入れてるっていうふうに考えられるんですよ、
うんうんうん、
アルバルクファンそんなに多くない。まあでも最近増えて、妙に増えてきたなって感じはするんですけどね、
うんうんうん、
昔に比べると、
うん、
前もアルバルク東京のキャップかぶってる人とか普通に電車の中で見てびっくりした時ありましたけど。
おお、いや、もうそうなって言ってほしいな。
まあそうあるべきだと思うんですけど ね、
うん、
うん、
増えてきたんじゃない
、うんうん、でもすごいなと思うのが、やっぱりこういうのも全部マーケティングとしてデータ取ってるわけですよね。
うんうんうんうん、
何歳の人たちがどこのチームのファンが会員として多くてとか、
うんうんうんうん、
そういう人たちがどのぐらいこういうのに参加してくれててとか、全部やっぱデータ取ってるわけですよね。
うんうんうんうん、
だからここはもう本当に現代ならではのやり方で、
うん、そうやね、
うん、こういうのがまた後でこういうデータ取ったおかげでこういうことが分かるなんていうのをどっかで公表してくれるとね、
うんうんうん、
ちょっと面白いと思いますし、
うん
うん、
ストーキーはどうやったの？
ストーキーがですね、うん、順位がね、ちょっと今私画像の中に取り込んじゃってるんで分かんないんですけど、何位だったっけな、もうちょっと上でもいいのになとはでも思いますけど。
あ、そんなに低いんや、
うん、ちょっといまいちでしたね。
そうか、
うん、でビリ、
うん、
33位、
はあ、
私の予想的中です。
予想的中やった？
え、あの一匹だけ
2D の
実物が存在しないっていう、
あはははは、
バルトっていう名前のあの、
うん、
愛媛の、
うん、
はい、あれがビリでした。だって見たことないだもん。
そうか、
まだ見れる。
え、なんか 3D になったんじゃなかったの？
そうです、 3D というか、そうです、そうです、その 3D かなんかの、
うん、
3D というかもうほんと絵だけの、
うんうんうんうん、
はい、バルトっていう。
そうか、絵だけだ、
はい、
っていうことはまだ 2D ってこと？
そういうことなんでしょうね。
お
ー、ライゾはせっかくここまで来たのに切ないですよね。
なあ、
来たのに、
おー、
駅伝で32位から8位まで来るってすごいですよ。
いや、ほんまに。
区間賞ですよ。
すごいね。
はい。で、めちゃくちゃなんか、雷蔵の毎日のようにツイッター、
うん、
別にこの、なんて言うんだろう、投票とか関係なく、
うん、
1年間めちゃくちゃいろんなことアップしてましたよ。
うん、ああ、そう。
うん。やっぱ知名度相当上がったんだと思いますよ。去年の32位を取ってからのこの動きが。
確かにね、
まあ5月15日、
うん、
まあ、他にもなんとか B リーグなんとかアワードってことで、
うん、
まあ、いろんなものがね、
うん、
相手男ナンバーワンとかがそれで表彰されるのかな、なんかわからないですけど、
うんうんうん、
あとそうだ、ちょっと番外編ですけど、
はいはい、
まあ、桐野田村さんってバスケ好きで有名ですけど、
うん、
あのツイッターでも宣伝してましたけど、ご自身で、
うん、
あの YouTube の、
うん、
バスケットの選手との、
うん、
トーク番組かなんかを、
うん、
今始めてるんですよ。
おー、そうなの？
はい、私も言いました
け
ど、なかなか面白くて、
うん、
で、まず第1回目のゲストが、
うん、
ブレックスの渡辺博文選手ですね。
おー、
うん、まあラジオもやってるよね、おしゃべり上手な人ですけど、
うんうん、鍋のなんとかっていうかね、
そうですね、鍋のくせにってやつやってますけど、でその渡辺選手の対談なんですけど、
うん、
今のところまだ全5回のうちの3回までしかされてないんですけど、
うん、
そのうちのやっぱりね、3回がすごく面白くて、
うん
うん、なんかね、おちゃらけて喋ってるんですけど、
うん、
ふざけて喋ってるんですけど、
うん、
でも今までの自分のバスケ人生の中でどこがきつかったとか、
うん、
なぜならこうだったかなとかいろいろ喋ってくれてるんですけど、
うん、
バスケ経験のある人だったら、
うん、
あの人がどんなにふざけて喋ってても、
うん、
どれだけストイックにバスケットを取り組んできたかってことが、
うん、
この話を聞いてるとすごく伝わってくるんですよ。何気に喋り方がふざけてて笑い取ろうとして喋ってると思いますけど、
うんうんうん、
あ、やっぱそうだったんだなって、
うん、
みじみと聞いてる方としては感じられると、これぜひ聞いてみてほしいです。喫茶店です
。ああ、そう。
ちょっと、1話と2話はね、確か本当に5分ぐらいずつ。
うん、
第3話と10分ぐらいだから、
うんうん、
本当に流してればすぐ聞けます。
うん、なるほど、なるほど。
ヘッドホンで、作業しながら聞けると。
ほんまやな。なんて検索したらいいの？
いや、ツイッターで、
うん、
あのキリンで検索すれば、キリン田村のページが出てくると思うんです
よ。そこで聞けるか。
そこのところで、
うん、
あの、聞いてくださいって、最近めちゃくちゃそればっかりやってますから、
うん、
そこのところで入り込んでいただけると聞けます。
なるほど、なるほど。
なんか他社さんも、他社さんというか、他をなんか宣伝してるって言います
けど、
本当これ聞いてて、
うん、
ちょっと面白いので、
うんうんうん、
なんか渡辺選手が終わって、またその次の選手とかどんどん行くと思うんですけど、
お
短時間で聞けるし、
うんうん、
結構やっぱりね、田村さんもね、すごいバスケの好きというレベルじゃないような人が、ツッコミどころというか、
うん、
話の話もなんかいい線ついてくれてるので、
ああ、そうなんや。
うん、いいと思います。
ぜひぜひ聞いてみましょう。
で、今日はこのぐらいです。
今日はこのぐらい？ちょうど1時間ぐらいです。はい、さあ、こんなん終わりましょうか。今日はこんなんで、
そうですか、
いいですか。
はい、
はい、皆さんも354回目バスケトークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
ミチでした。
See you next time. バイバイ。